シラの鍵皆をあがめます。アドベントも第二手術を迎えました。この巫女の訪れを覚えつつ過ごします日々を、このように引き締まる朝とともに覚えさせてください。感謝をいたします。神よ、どうぞ今この時、私たちがその思いのすべてをあなたへと向けることができるようにしてください。今は世界の各地で世上の不安というものが取り出されています。主よ、どうぞ人々があなたのもたらしてくださった誠の平和をこそ追い求めて、そしてそのうちに生かされることもできますように。そして特にこのアドベントという歩みの中で御子イエス・キリストの御言葉を持って私たちを今一度教え諭し、そしてただ御前にふさわしくあるべく、その思いと行いを整えてください。今からひとときを見て委ねて、私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。
新約聖書にあります神の御言葉をお読みいたします。今朝与えられましたのはルカによる福音書第13章18節から21節までの御言葉であります。新教旧約聖書によれば新約聖書の135ページ上の段、ルカによる福音書第13章18節からの御言葉であります。ルカによる福音書第13章18節、そこでイエスは言われた。神の国は何に似ているか、何に例えようか。それはからし種に似ている。人がこれを取って庭にまくと成長して木になり、その枝には空の鳥が巣を作る。また言われた。神の国を何に例えようか。パン種に似ている。女がこれを取って三砂糖の粉に混ぜるとやがて全体が膨れる。以上です。今朝の御言葉は主イエスの安息日の街道でのもう一つの教えを加えた、そのことについて記されています。それは神の国とは何に例えられるかということであります。主イエスはまずその神の国はからし種に似ていると言われます。このからし種の例えはマルコによる福音書にも、またマタによる福音書にも記されている、そのようなお話であります。 マタイ福音書には続くパンダネのお話も出てまいりまして、今朝の御言葉とよく似ているお話です。ただ原文を読みますと、細かな言い回しやお話になられている場面がそれぞれ違うわけになりますね。そのどれが本当なのかな、そのようにあれこれ考える必要はなく、いずれも CS がたびたび用いられたお話だと捉えてよいのだと思っています。さて改めて18節からを読みます。そこでイエスは言われた。神の国は何に似ているか、何に例えるか。それはからし種に似ている。人がこれを取って庭に撒くと成長して木になる。その枝には空の鳥が巣を作る。また言われた。神の国を何に例えようか。パン種に似ている。女がこれを取って三里の粉に混ぜるとやがて全体が膨れる。まずこの御言葉そのものを見てまいりますと、そのシリスが神の国に似ていると言われていること、改めて申しますと、それはからし種であり、そしてまたパン種だと言われているわけですね。ここで言われているからし種とは、主に黒からしと言われる油中の植物の種のことだと考えられています。その理由といたしましては、地中海沿岸に当時から一般的に自生をしていた植物でありまして、そしてまたその種の大きさが1ミリにも満たない小ささであり、しかし育つと通常でも2メートルぐらい、時に4メートルぐらいの高さにまで大きく成長する植物であるからです。植物学上の分類としては草であるわけですけれども、そこまで成長するともはや木と呼びうるようなものでありまして、小さな種でもそれをまくと大きく成長するんだと、その成長というところに重きが置かれているお話であります。そしてまた続きますパンダネのお話。このパンダネとは酵母の入ったパン生地のことであります。今日ではイースト菌ですね、ドライイーストという、混じり気のない純粋なパン酵母をよく乾燥させたという、非常に便利なものがあります。ただ、当時はそのような、便利なものはなくてですね、いわゆるいくつかの酵母菌が混じったような、そこには多少、酸っぱさも加わるものですね。そういうような、天然酵母が用いられていたわけです。ですから普段は、発酵させたパン生地の一部をパンダネとして残しておいて、そしてそれを粉に混ぜてパン作りをしたようであります。使われたと記されています三サトンの粉、粉というのは果たして小麦粉なのか大麦なのかは分からないんですけれども、重さにしておよそ30キロの粉、そのくらいの粉でパンを作りますと、どなたかが計算されたんだと思いますけれども、160人分のパンができるんだそうです。今で考えますと、お店で出すくらいの多くのパンができるんだなと、そのぐらいの量であるわけですけれども、 重要なのは手術がここでその全体が膨れるということを言われているところですね。この膨れるという言葉はパンダネという言葉が動詞になったものが使われているんですね。ですからその言い回しとしてはその全体がパンダネになるんだと、発酵してするから膨れるんだというおっしゃり方であるわけです。私も身を見まねでイースト菌を使ってですねパンを作ったことがございますけれども、調べてみますと30キロの粉すべてをしっかりと発酵させるほどのパンダネですね。イースト菌を使ってるっていうんだったら私もです、当時の天然酵母を使ってそれをしっかり発酵させるパンダネというのは相当に良いパンダネであったそうです。聖書はよくこのパンダネを悪い心や悪い考えの例えとして用います。それはある意味出エジプトの出来事を記念いたしまして、パンダネを入れないパンというものを習慣的に食べていたこのことがあります。そしてもう一方で日常で食べていたのはこのパンダネを入れたパンであったわけですね。柔らかい。一方でこのパンダネというのは、管理を怠ってしまいますとですね、雑菌が混じってしまうわけです。そうするといわゆる傷んだパンダネで作ったパンというのはもう臭くて食べれないそうですね。一方でここでシエスが言われているのはそうではなくて、全てにおいて発酵をして大変好ましい状態、つまりはその膨らむということを通してその隅々まで膨らませるパンダネということに重きを置いてお話になられています。ですからこの2つのお話に共通していることはまず成長をですね、すべてを隅々まで成長させていく、そのような力、そのことについてのお話であるわけです。そのようなこともありまして、この2つのシリーズのお話を教会は伝統的に神の国、すなわち神のご支配というものがやがて大きく広がっていくんだということ、その成長のありさまをおっしゃっているのだと理解をしてまいりました。と言いますのも、少し砕けた言い方をさせていただきますと、このシエスのお話には旧約聖書にその元ネタがあるからです。例えばエゼキエル書の17章の22節からはこのような見言葉があります。お読みしますのでどうぞそのままお聞きください。エゼキエル書の17章22節です。主なる神はこう言われる。私は高いレバノン杉の小杖を切り取って植え、その柔らかい若枝を折って高くそびえる山の上に移し替え、移し植える。イスラエルの高い山にそれを移し植えると、それは枝を伸ばし実をつけ、うっそうとしたレバノン杉となり、あらゆる鳥がそのもとに宿り、翼のあるものはすべてその枝の陰に住むようになる。また同じエゼキエル書も31章その6節にはこのような御言葉もございます。大枝には空の鳥のすべて、ごめんなさい、空のすべての鳥が巣を作り、若い枝の者では野のすべての獣が子を産み、多くの国民が皆 その木陰に住んだ。つまりその成長とはただ大きくなるんだということだけではなく、そのご支配というものが世界にあるすべての諸国、諸民族に及んで、多くの国民がそこに宿るようになるということであるわけです。そこで教会は、最初のからし種の例えというものは、まいた後で、目に見えて大きくなるわけですね。ぐんぐんぐんぐんと大きくなる。そのようになされます目で見える成長。すなわちこれは教会の成長として。そしてパンダレの方は、混ぜる。混ぜることで、私たち一人一人信仰者、人信仰者一人一人の内側からなされるその成長、すなわち信仰や悔い改めという内的な成長を表すんだというふうに理解をしてきたわけです。ただ一方でそこでは少し疑問も出てくるわけですね。なぜならそれはこのルカ福音書のこの箇所で、主イエスがそのように神のご支配が成長していくんだということについて、なぜ人々にお話になられたのかということです。なぜ主イエスがここでお話になったのか、それは実にその時の人々の大多数が弟子たちであったのですね。未だメシア、キリストに全く従って生き、そして生かされてはいなかったからです。キリストが来られたんだ、奇跡の技をなされたんだということは理解をしてても、それが結びついていなかったということになるわけですね。イエスが主であり、またキリストであられるということを知る今の私たちにとってすれば、キリストが世に肉を取ってお生まれになったということは、すでにはなはな大きな出来事であるわけですけれども、一方でこの時その地上においてですね、特に御子を通して目で見える形でなされていたそのご支配というものは、またあるいはそのことを通じてなされる信仰悔い改めということも、極めて実に限定的であったわけです。主イエスはその直前の安息日になされた癒しの奇跡をもって、神がそのご支配の本質、神がなされているご支配ということ、そのことの本質を人々にお教えになられました。しかしその一方で、そこにいた人々はですね、恥じったにせよ、また喜んだにせよ、そのことをただ主の行いとして見たということが記されているわけです。そしてこの時その癒された一人の女性だけが神を賛美して、その栄光を神に帰していた。そう記されていることからも、ある意味で実体的にも意識も極めて 限定的であった。このことが分かるわけです。それゆえに今朝の御言葉の冒頭では、そこでという言葉が加えられて、主イエスキリストの言葉が記されているわけであります。そして主イエスはこう言われていますね。神の国は何に似ているか、何に例えようか。これ同じ言葉を繰り返しているわけではないんですね。まずこの最初の神の国は何に似ているかということ、このことを主イエスは現在形で話されているんですね。つまり今神の国は何に似ているのか、何と同じなのか、こういう語り口です。そして続く何に例えようかの方、これ未来形なんですね。ですからその今のその神の国の行く末、これから先それがどうなるかということをお話になられているわけです。神のご支配とは今あなた方にとって何と似ているのか、何と同じなのか、それは今からしだめやパンダメと似ていると言われています。少し興味深いのはマルコやマタイ福音書が示すこのパン種の前ですね、ごめんなさい、からし種の例えというものは小ささが強調されているんですよね。あえて最も小さいのは、こういう言い方がされています。ルカによる福音書はそれを省いているんですね。それはからし種がもともと小さいということがあるんだろうと思います。言わなくても小さいということがわかる、あとそれがからし種であるわけですね。それもあるんだろうと思いますけど、おそらくここで意図されていること、それは人々がどう思っているのかということではなくて、神が主イエスの訪れを通して、その神の訪れ、神の国、神のご支配ということがそれぞれのうちで、あるいは外で、あるようにされているんだ、しっかりとあるんだということをお伝えになりたいからであろうと思います。そしてその意味において、このからし種とパンダ種とのお話からは、成長ということ以前にもう一つ共通点があるということを今朝は見ておきたいと思いますね。その成長以前にもう一つある共通点とは何か、それがそれぞれの似ているという言葉の後に続くところであります。主イエスはからし種のところで、人がこれを取ってと言われていますよね。そしてまたパンダネのところでも、女がこれを取ってと言われます。すなわちここで共通していることとは、取ってということですね。これを取るということ、この取るというのは受け取るということです。すなわちシエスは成長の前にですね、 撒いたりあるいは混ぜたりする以前に、ここで受け取ること、受け取ることの大切さを教えられているわけです。何を受け取るんでしょうか。それやがて、やがて神様が来るんだというようなメッセージではなくて、すでに私たちそれぞれのところに神なる主イエスの訪れがあるということ、このメッセージ性であります。この事実をまず私たちがしっかりと受け取るということの大切さ、なんか流されて忘れてしまうのではなくて、しっかりと受け取るということの大切さを聖書は言われている。むしろ受け取ってもう始まっているんだということですね。神のご支配が始まっているんだということ、決して小さくはないその変化を今朝シリーズを教えになられているということであります。ですからこれは当時の人ばかりか、今を生きる私たちにとっても大切な教えだと思わされています。と言いますのも、時に私たちは教会というところにですね、何か 外的な成長、あるいは自分自身の内的な成長ですね、ということがもたらされない、このことにおいて何か私たちには欠けがある、自信がなくなる、確信がなくなってしまう、こういうことがあり得るからです。それまた世の人々が世の中になかなか平和が訪れない、このことを通しまして不幸をほったらかしにしている神様などいないんだと、そう思う感覚と同様なのかもしれません。先週描かれていました病にせよ、その前に描かれていました事故にせよ、そしてまたルカ福音書がその最初から描き続けています政治や権力の醜さということにせよ、ある意味でいつの時代においても私たちの目につきがちなのは神のご支配というところよりも罪の現実の方なのかもしれません。そしてその時にはたとえ信仰者であっても何か神が沈黙をしておられる、そのように感じてしまう、なかなか自分のところには来てくれないなと、そういう思いに陥ってしまう、そういうことがあるんだということを私たちが思うばかりではなく、詩編にもそのようなことが書かれていますよね。そしてそれはある意味で人に災難があるということをその人の罪として見ることの逆であるわけです。つまりは神が弱いんだという考え方ですね。神のご支配が小さい、弱いものだ そのように私たちがある意味で誤解をしてしまうということをやろうと思います。先週与えられました御言葉においても、主にあって恥じる人々、あるいは喜ぶ姿が描かれていました。その恥じりも喜びも、その安息日一日の小さなこととして、あるいは知らない人に訪れた小さな出来事として捉えるなら、それは大変にもったいないことですね。この西谷という地にキリストの教会が建てられているんだということ、今朝羽ばたきさんはグッドサマリタンのチラシを持ってきてくださいましたけれども、彼の地でもキリストが述べ伝えられていること、あるいは私たち一人一人が信仰者としてですね、今過ごしているんだということ、その一つ一つ見れば確かに小さいことかもしれません。ですが本当にそれは小さなことかなとも思うわけですね。そのことは私たちの思いつきでもなく、思い込みでもなく、迷信でもない、神がおられるがゆえに、この地上を支配してくださっているがゆえに、私たちが永遠の平和へと導かれる歩みの一歩を出るわけです。それは私たち自身がそう思わなくても事実は大きいことでありますし、そしてしっかりと私たちが神の御業として受け取るなら、私たちの内でも外においても果てしなく大きくなっていく、そのことを御言葉が教えてくれているわけであります。くしくも今はアドベントですね。まさに神がお使いくださったその小さな幼き独り子の訪れについて、私たちが受け取っていく日々になります。そして私たちのみならず、世の方々が受け取るべく記念をされ備えられている日々になりますね。経験な方は本当に11月の、ね、半ばぐらいから始まっています商業的な支配というのを言うんでしょうか、その方の影響が強い。先日も2階でチラシを配りましたらですね、プレゼントの方のプレゼントをもらう日だと、プレゼントのやり取りをするということに、ある意味で心を配りがちでもある、そのことが多くなっている日々であるわけです。私たちがやってもそうかもしれません。ですけどもそのことさえも用いて、 そのことさえも通して私たちが本当に語り継ぐべき、子や孫に対して語り継ぐべきこと、あるいは隣人たちに対して何を受け取ってほしいのか、そのことを私たちはこの御言葉を通してよく考えねばならないなと思わされるわけです。ただ一方で、私たちが私たちなりに、クリスマスについて、キリストについて受け取ってほしいと、またそのプレゼントは未だ小さい、カラシダネやパン、パン種と似ているのかもしれませんね。ですけれども、シエスはまかれ混ぜられた種は成長するんだ、やがて全体は膨らむんだと御言葉通して言われていますよね。そのことを私たちは思い起こすべきだと思います。なぜなら私たちにもその種はまかれ、そして混ぜられたがゆえにここにいるからです。私自身が御言葉を語るようにまでされたのは、それゆえですね。私が何を成したからではありません。皆様が種をまき、また清い種を私に混ぜてくださったからです。それを成長させてくださったのが神であるわけです。その種が今私たちの手に委ねられています。その種を事実命の種として受け取らせてくださった主に感謝をし、そしてまた喜びつつ、今年もこのアドベントの時期に共に種をまいてまいりましょう。お祈りをお捧げいたします。主なる御神、皆をあがめます。御言葉に感謝をいたします。神の国の祟りを通しまして、あなたがすでに私たちのうちにもたらしてくださいました良き変化についてお教えください。感謝をいたします。私たちは時にその聖霊の貧しさによって、御子のその訪れによってもたらされました変化というものを実に小さく捉え、また扱ってしまう愚かなものであります。主よ、どうぞ改めてこのアドベントの時に私たちがあなたによってすでに罪の呪いから解かれたという事実から十分に受け取ることができますように、そしてその事実にこそそれぞれの身を委ねつつ、世に生きる 世にまかれた種として私たちをお持ちください。そしてまた多く備えられたパンを分かち合うかのようにその御国への成長を一人でも多くの隣人と共に喜んで受け取り、そしてまた味わうということを主にあってお許しをください。感謝をしてこれらの願いと祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。